78.7 Sakura FM. JOTT7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院医事科係長管理栄養士小寺真知さんにお話を伺っていきます。小寺さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はおうちで食事情報、上手に油を選んで健康食というテーマでお話しいただけるんですよね。
はい。中高年になると体型や健康診断の結果が気になり、油を控えた食事にしようと思う方が多いのではないでしょうか。
はい。
その反面、油を使う料理は美味しいのでつい食べ過ぎてしまうこともありますよね。本日は油の分類を知ることで上手に油を選び、美味しく食べて健康に生活できるポイントをお話しします。
はい、よろしくお願いいたします。お話しいただく油というのはお料理で使う油のことですよね。
はい、料理で使う油も含みます。
はい、
まず油について説明しましょう。
はい、お願いします。
油脂という言葉があります。油脂の油は一般的に常温で液状のもの、油脂の脂は常温で固体のものと区分され、油脂はそれらを総称した呼び名のことです。
はい。
調理に用いる油は1日に摂取している油脂の 20% に過ぎません、
うん、
残りの 80% は肉、魚介、乳製品、穀類、豆類などに含まれているいわゆる見えない油脂になります。
はい。
そのため油脂と上手に付き合うためには見えない油脂にも気をつける必要があります。
うん。油脂、三髄片の油と月片の油で油脂って書きますけど、ちょっと私知らなかったのが、三髄片の方は常温で液体のもの、
はい、
で月片の油の方は常温で固体のものと区分されてるんですね、
う
ん、
はい、そうです。
この成分の違いというものはあるんですか？
はい、どちらの油脂も中身のほとんどは中性脂肪、あるいは単に脂肪と呼ばれている物質です。
はい。
血液検査で調べる中性脂肪と同じもので、トリグリセリドとも呼ばれます。
はい。
この脂肪の大部分を占める物質は脂肪酸というもので、脂肪酸は炭素が鎖状に連なった構造をしています。
うん。
通常炭素同士は一本の手によって結合されていますが、中には2本の手によって結合された二重結合と呼ばれる結合の方式を持つ脂肪酸も存在します。
はい。
そのため脂肪酸は炭素の数、二重結合の有無、また二重結合の位置によって分類されます、
うん、
まず炭素の数で炭鎖脂肪酸、中鎖脂肪酸、長鎖脂肪酸の3分類に区分されます。通常の食品中の脂肪酸のほとんどは炭素数の多い長鎖脂肪酸の仲間です。
はい。
また二重結合を含まないものを飽和脂肪酸、二重結合を含むものを不飽和脂肪酸と言います。
はい。
さらに二重結合を一つだけ含むものは一価不飽和脂肪酸、二個以上含むものを多価不飽和脂肪酸と言います、
うん、
多価不飽和脂肪酸のうち二重結合のある場所によりオメガ3系とオメガ6系の多価不飽和脂肪酸に区分されます。
わあ、聞いてるだけでも、油脂には本当にたくさんの種類あるんですね、うん、
はい、
なんかちょっと理科の科学の勉強してるような感じの言葉もたくさん出てきましたけど、うん、はい、一般的にお店に行くと油のねコーナー見てると、うん、体に脂肪がつきにくいっていうように、うん、バンと書かれたものも最近見ることがあるんですが、これはカロリーが少ない油になるんですか？
残念なんですけれども。
残念なんですけど、
はい。飽和でも不飽和でも全ての脂肪酸のエネルギー量は同じで、
はい、
1グラムあたり9キロカロリーのエネルギー量を持っています。
あら、はい。
例えば小さじ1杯に植物油を入れると約4グラムですが、うん、はい、これで37キロカロリーあります。
おお、結構ありますね。
で、蜂蜜なら同じ量で20キロカロリーなので、かなり高エネルギーであることが分かります。
はい。
ですから体に脂肪がつきにくいといった製品もカロリーが低いわけではありませんので、うん、摂りすぎないようにしてください。
はい。
ただどの脂肪酸もエネルギー量は同じなのですが、構成される脂肪酸の違いによって体に与える影響はそれぞれ違ってきます。
はい。
まず飽和脂肪酸と一価不飽和脂肪酸は、うん、糖質を原料として体内で合成することができるんですよ。
うん、糖質から脂肪が合成できるんですか？
はい、そうです。
はい、
糖質を原料として体内で合成できるため、うん、過剰となった糖質は脂肪酸となり、さらに中性脂肪として体内に蓄積されます。
あら、はい。
このため甘いものを食べ過ぎると体脂肪が蓄積して太ることになります。
はい。
一方、多価不飽和脂肪酸は主に細胞を作る成分として働きます。
うん、
さらにオメガ 3K やオメガ 6K 多価不飽和脂肪酸は体内の免疫反応の調整や脂肪の燃焼の促進、また血管壁の収縮や血小板の凝集に関わるなど、いろいろな働きをしています。
はい。
しかし残念なことにオメガ 3K やオメガ 6K 多価不飽和脂肪酸は体内では合成できないため、食べ物から取らなくてはなりません。
はい。
そのため必須脂肪酸と呼ばれています。
うんうん、
このように脂肪酸の働きによって私たちの健康は維持され、またその維持機構がうまく働かない場合には健康を損なうことになります。
こうやって聞いてると、やっぱり脂肪といってもたくさんの種類があって役目も違うということなんですね。
はい。
コレステロールも脂質ですよね。
はい、コレステロールも脂質の重要な成分の一つです。
はい。
コレステロールとは悪いイメージがありますが、
はい、
実は体内で重要な役割を担っています。
うん、
コレステロールはエネルギーとして働くのではなく、細胞を作る成分として、また細胞の機能維持に働いています。
うん、
ステロイドホルモンや胆汁酸の成分としても重要な役割を担っています。
はい。
コレステロールは血液中では LDL あるいはHDL と呼ばれるリポタンパク質によって運ばれています。
うん、
コレステロールの代謝が障害され、 LDL の中のコレステロール、いわゆる LDL コレステロールが増えると動脈硬化のリスクが高まります。
はい。
一方 HDL は余分なコレステロールを肝臓に運ぶ作用があるため、 HDL 中のコレステロール、つまり HDL コレステロールの増加はむしろ動脈硬化のリスクを低下させます。
うん、
そのため LDL コレステロールは悪玉コレステロール、 HDL コレステロールは善玉コレステロールと呼ばれています。
うん、もう少しだけ詳しく油の分類を教えてもらっていいですか？
はい。飽和脂肪酸を多く含む食品は豚肉、牛肉、バター、乳製品などで、常温で固体の油です。
はい。
過剰に摂取すると心筋梗塞などの心臓病のリスクを高めます。
うん、
少なすぎると脳出血のリスクが高まりますが、現在の食事では過剰の方が問題となりますので、摂りすぎには注意しましょう。
はい。
ひき肉は脂身が混ざっていますので、ハンバーグや餃子、肉団子などは飽和脂肪酸を多く摂る料理になります。
うん、
またパンやお菓子の原料のバターは見えない油脂ですね。
うん、
菓子パンにもバターが多く含まれます。菓子パンを朝食のパンの代わりにしないでくださいね。
あ、なるほど。パンであれば食パンの方がいいということですね。
はい、そうです。
はい。
次に一価不飽和脂肪酸ですが、代表的なものはオレイン酸で、オリーブオイルに 80% ほど含まれています。
はい。
体内で合成できるので、私たちの体の中にも多く含まれています。うん、これは悪玉である LDL コレステロールを低下させ、一方、善玉の HDL コレステロールを増加させる働きがあります。
はい。
しかしその作用はあまり強くありませんので、逆に過剰摂取に注意してください。
はい。
オリーブオイルは熱に強いので、炒め物や揚げ物などの加熱料理に向いています。
うん。
次に、オメガ6系多価不飽和脂肪酸はリノール酸が代表的な脂肪酸です。
はい。
これも体内で合成できません。細胞膜の成分として重要であるほか、生理作用のある化学物質に変換され体内防御反応に働きます。
うん。
また血中 LDL コレステロールを下げる働きもあります。
はい。
オメガ3系多価不飽和脂肪酸のアルファリノレン酸はアマニ油、エゴマ油から摂取でき、ドコサヘキサエン酸、エイコサペンタエン酸は魚介類から摂取できます。
はい。
DHA や EPA は聞いたことはありませんか？
あ、聞いたことあります、その名前なら。
うん。はい。DHA や EPA は魚に含まれる脂肪酸で、
はい、
特に青魚に多く含まれます。
うんうんうん。
これらは血中コレステロールを低下させる働きはそれほど高くありませんが、
はい、
血中の中性脂肪を低下させ血栓を予防する作用があり、幅広い生活習慣病の予防に有効です。
うん。
また DHA は脳の発達や機能維持に関係することから、特に乳幼児期に十分に摂取することが望ましく、また高齢者においても軽度認知障害の予防に期待されています。
はい。頭が良くなるから食べなさいなんていう言葉もよく聞きますもんね。
うん。はい、そうですね。
最近スーパー行くと油 のところのコーナーではいろんな種類 の、うん、製品を見かけますけども、
はい、
アマニ油とかエゴマ油のようなものも多く見かけるようになりましたね。
はい、そうですね。うん。アマニ油やエゴマ油という油、ね、最近知った方も多いかもしれませんね。
はい。
オメガ3系脂肪酸も体内では合成できない脂肪酸ですが、うん、アマニ油やエゴマ油などのアルファリノレン酸を摂取するとこの脂肪酸を原料として DHA や EPA を体内で合成することができます。
うん。
魚を食べる習慣が少ない方はアマニ油やエゴマ油を摂ることで魚の脂を摂ったということになります。
これはいいことですね。すっごい効果があるということですが、やっぱりでも気になるのはどのぐらいの量を取る分量なんですけど、どのぐらい取ったらいいですか？
はい。アマニ油やエゴマ油には 60% ほどアルファリノレン酸が含まれ、大さじ1杯取ると青魚一切れに含まれる EPA の分量に相当します。
はい。
毎日サバを一切れ食べることは難しいかもしれませんが、
うん、
大さじ1杯15cc の油であれば3食のうち 2,3 回に分ければ使うことはできますよね。
うん、そうですね。はい。
また普段魚料理をよく食べる方は1日小さじ1杯の量でも十分です。
あ、お魚でちゃんと取って足りない分を小さじ1杯で補うという感じですね。
はい、そうです。
はい。
サバなどの青魚アレルギーのある方でもアマニ油やエゴマ油は使えますので代替食品とすることも可能です。
おお、ちょっと早速ね、お魚ちょっと苦手という方、もしくは毎日はちょっと食べないわという方は大さじ1杯ぐらいという感じでいいですかね。
はい、そうです。
取っていただきたいと思うんですが、アマニ油とかエゴマ油はどんな調理方法で使っていったらいいですか？
はい。アマニ油やエゴマ油は酸化しやすい油なんですね。
うんうんうん。
ですから加熱には向きません。
はい。
そのためサラダにかける、また出来上がった煮物や味噌汁やスープなどに後からかける方法がいいですね。
あら、煮物とかお味噌汁、スープなんかに後から加えるんですか？
そうですね。最初に入れないで後からかけてください。
はい、味は変わらないですか？
はい、大丈夫です。
あら、これだったら手軽に毎日摂取することができますね。
はい。
ぜひ皆さんも取り入れていただきたいと思うんですが、さっきもねちょっと出てきましたけど、青魚っていいって言いますよね。
はい。
我が家ではアジが結構食卓に並ぶんですが、はい、アジフライもいいですか？食べて油ですけど。
はい、アジフライ美味しいですよね。
美味しいですね。
はい。でアジに含まれる DHA と EPA の量は調理法によって変化してしまいます。
へー。
サンマの例になるんですけれども、はい、生と比べてグリルで焼くと 10% 減少、
うん、
フライパンで焼くと 20% 減少、
はい、
揚げ物にすると 45% 減少してしまうといった報告があります。
そんなに変わるんですね。
はい、
はい、
揚げ物で大きく減少するのは揚げ油に DHA や EPA が流出してしまうためです。
はい、
加えて揚げ油に含まれる脂肪酸が衣に吸収するので生と比べると脂肪酸全体のバランスも大きく変化してしまいます。
はい、
またフライの衣に 15g の油が吸収しますのでエネルギーが 140kcal も増えます。
大きい。はい、
さらにパン粉と小麦粉のエネルギーも合わせると 79kcal の生の味がフライになることで 280kcal になります。
ぐんと上がりましたね。
はい、フライの衣だけで 200kcal あるということになります。
わあ、こうやってね美味しくいただいている時は感じないですけど数値にすると、うん、うわーという本当に大きな声が出てしまうなと思うんですが、私自身の周りの方でこのフライの衣を外してアジなんかでも召し上がりになってらっしゃる方いらっしゃるんですけど、このアジの場合一番おすすめの調理法ってどんなのがあるんですか？
そうですね、アジの DHA と EPA が抜けない調理法がいいと思います。うん、
はい、
なのでお刺身が一番いいわけですよね。
もちろんそうですね、そのまま体の中に美味しくいただきながら栄養残りますね。うん、
はい、
うん、
その他には煮魚とか塩焼きとかあまり加熱したり、水分の中にたくさんつけたりしないようなもの、それとかホイル焼きに包み焼きにして、うん、アジの旨味とか油が逃げないような調理法もいいかもしれません。
はい、せっかくですからいいものは体の中に残していきたいですね。
そうですね、全部召し上がってください。
はい、1日脂質というのはじゃあどのぐらい取ったらいいものですか？
はい、脂質の適正量は1日の摂取エネルギーの 20-25% ぐらいです。
はい、
年齢別の目安として50代60代の男性は1日約 60g、
うん、
70代以上の男性は約 55g、50代60代の女性では約 50g、
はい、
70代以上の女性では約 40g になります。
うん、
ただしこれは食材に含まれる見えない油も含めての1日量です。
はい、
調理に使う植物油やバターなどいわゆる見える油の1人分の1日の目安量は 20g、
うん、
小さじ5杯分になります。
はい、
1日3食で小さじ5杯分は炒め物や焼き物料理では十分調理ができる分量です。
はい、
しかし揚げ物を食べると衣に吸収する油が 15g なので残り小さじ1杯分しか油を使えないことになります。
うーん、
1回炒め物をすると小さじ1杯分はなくなります。
はい、
フライにタルタルソースをかけると油の取りすぎになってしまいま す, す、ね、注意してくださいね。
同じ食材でも調理方法でだいぶ油の摂取量とか栄養の取り方も変わってくるということですね。
はい、そうです。
じゃあちょっとお料理の仕方も少し考えながらこれからご飯作るときはもしくは食べるときはセレクトするのが一番かもしれないですね。
はい、参考にしてください。
はい、今日はお家で食事療法上手に油を選んで健康食というお話を伺ってきましたが、最後になりますが小寺さん、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、お時間の都合でお話できてないことがまだあります。西宮市立中央病院では栄養相談を行っていますのでどうぞ利用してください。
はい、
当院に通院されてない方でも血液検査の結果や健康診断や人間ドックの結果をご持参ください。一人一人に沿った内容でお話しします。詳しくは当院の地域医療連携室へお問い合わせください。
はい、西宮市立中央病院地域医療連携室1階にございますので皆さんもぜひ足を運んでみてください。今日は西宮市立中央病院医療科係長管理栄養士小寺真知さんにお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515 64-1515です。 この番組は西宮市の提供でお届けしました。